神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りします。毎月第2第4の火曜日、この時間にお送りするコーナー、神社で願いを。日本人の身近にある神社、しかし実はわからないことも多く、いざという時にどこで、そして誰に聞いたらいいのかわからないのも現実です。このコーナーでは神社に関する大人の常識についてお届けします。秋田県神社庁教科副委員長、川尻隆樹さんとお送りします。川尻さん、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、今日から3回にわたってシリーズでお送りするテーマがあります。それは神宮大麻について。大麻は大きい麻と書きます。何やら怪しい響きなんですけれども、川尻さん、神宮大麻とは何でしょうか。は
い、そうですね。最近事件になっている大麻の麻、全く関係ないわけではないんですけれども、まあそういう悪いことに使うんじゃなくて、うん、この麻っていうのはね、実は古代から、古い時代から、ぬさと呼ばれて、
はい、
この麻で我々が神主がですね、左右振ってお祓いするでしょ。
あ
れは実は木綿とか麻でできてるんですね。古代からその麻を身につけることによって病気をしないとか、うん、邪気を寄せつけないとか、そういう祓いの道具に使われたものが麻なんです。
はい、
でそれを、お札ということで、はい、伊勢の神宮で出してる、お札のことをですね、
はい、
実は神宮大麻というふうに、呼び習わして、
はい、
各家庭の神棚に、新年に、神棚の中に納めするお札、
はい、
お札のことを神宮大麻というんですね。
それは伊勢の神宮からのものじゃないと神宮大麻とは言わないですか。
その通りですね。はい、
手元に写真があるんですけど、はい、神棚にね、飾るような、天照大神宮。
天照皇太神宮。
天照皇太神宮って書いてあって、で、その神宮のこの朱印がね、こう、ポンポンと押されていて、白い紙ですよね。
そうですね。はい、でこれを、伊勢神宮のこの天照大神様、はい、いわゆる御祭神ね、はい、この神様は、万物の、すべてを、最初に秩序づけられた神様として、はい、一番神様の中心に祀られる神様なんですね。
我が家では、お伊勢さんって呼んでたんですけど、
はい、
そのことですよね。
そうです、そうです。
お札。
そうです。
これって最近ですと、はい、うちに神棚がないなんていうご家庭もあるじゃないですか。
はい、特
にこうマンション、アパート暮らしですと。
はいはい、
ですので、こう、身近じゃなくなってるっていう人も多いんじゃないですかね。
そうですね。戦前、まあ、明治時代あたりまでは、うん、全国の家庭の9割でお祭りされてたんです。
あ、そんなに多くなんですか。
そうです。そうなんです。
へぇ、
はい、戦後はやはり、こう、時代が変わってね。それから、核家族化して、やっぱりこう、同居をしなくなってから、こう、神棚を祀る家庭が、少なくなってきてるんですね。
はい。ちょっとなんか、寂しいと言いますか。
そうですね。
残念ですよね。
はい、そうですね。もともと神様、神棚を祀りするっていうのは、やはりその、常に我々が、神様のおかげで、生かされているということに、やっぱり感謝する、家庭の中心になる場所なんですね。
はい。はい、で改めてその神宮大麻、お伊勢さんと、まあ、私、我が家では呼んでたんですけれども、はい、このお伊勢さん、お伊勢様っていうのは、そもそもどのようなものなのか教えていただけますか。
はいはい、まあ、今言ったように、三重県にあるこの伊勢神宮にお祭りされている神様が、天照大神、はい、それからもう一つは、衣食住を司る、うん、産業の神として、豊受けの大神様という、この、まあ、二柱が、伊勢神宮の神様。はい、その他に伊勢市にある125社の総称を神宮というふうに、呼んでるんですけれども、
はい。
はい。で、これがまず今言った八百万の神様の中の、はい、秩序づけられた中心になる神様。うん、天照大神のやっぱ光がないと、すべてのものが動かないわけですよね。だからそれを象徴して、うん、この天照大神という名前が付けられてるんですね。はい。それで今言ったようにはですね、このお伊勢さんのお札だけじゃなくて、うん、神様はやっぱり八百万ですので、
はい、
地域の神様も非常に大事にされてきたので、地域の氏神様、産砂様、まあ、そういう地域の、お札と一緒に、
はい、
神棚にお祭りして、いろいろなことにこう感謝して、日々を過ごしていくという、まあ、お印なんですね。はい、
なるほど、
は
い。そういうことなんですね。
そうです
ね。
いや、すいません。恥ずかしい話、ちょっと話逸れてしまうんですが、伊勢神宮に行った時に、はい、天照大神と、それから、豊受けの大神がこの、祀られてるというのを全然知 らないでお祭りしてます。
あ、でもそういう人多いかもね、知らないですね。
でも勉強になります。ありがとうございます。
あくまでも中心ですからね。
はい。はい、
そっか、だからうちの神棚でもこう、まあ、センターというか、一番いい場所に飾ってあるんですけれども。
そういうことですね。
そういうことなんですね。
そうですね。
はい、改めてこの神棚に、まあ、神宮大魔お伊勢さんを、こう、お祭りする意味の大切さっていうのを教えていただけますか？
は
い、
そうですね。やはり我々は、衣食住、まあ、あらゆるものに自分で、作れるっていうか、自分で生きていくっていうことはなかなか難しいので、すべていろいろな神々様、自然の恵み、それから祖先の恵み、いろいろなものにそう囲まれて、今生かされてる。そこの自覚がやっぱり大事だと思うんですね。そしてやはり、それを日々感謝して、そしてまた新しい命をこう更新して、活性化して、豊かに生きていくという、まあそういう意味合いが、神棚にはあると思います。
はい、じゃあ毎朝こう神棚にお水とかを持って行って、ちょっとこう、お掃除するときにそういった気持ちを持って、お祈りじゃないですけれども、いつもありがとうございますっていう気持ちを持って気持ち新たにっていうのは、すごく大切なことなんですね。
そうですね。これからそして年末になると大掃除したり、はい、餅つきをしたり、すす払いをしたり、あれも全部やはりそういう復活の新しい年の復活。神様もやはり力が昔は衰えるというふうに考えられて、また新年になると神様の力をいただくためにみんなまた掃除をしたりですね、お払いをしてその神様の復活をお願いするんですね。それによって我々もその力をいただいて、また新しい年をこう、活力にみなぎって生きられると、まあそういう意味合いもあるんですね。循環していくっていうかね。
やはりそれは年明けすぐの新年の時、お伊勢様のお札も、まあ、交換といいますか、新しいものにするじゃないですか。
そうです、そうです。まさにだからその新しいお力を、蘇らせるために、お札もまた、新しくするという。まあ、その、年末年始はその準備なんですね。本来。はい。
ああ、なるほど、は
い。そういうことなんですね。はい、じゃあもう本当に感謝の気持ちを常に持って、で特に年末はまた新しい力をっていうことで、きちんとお掃除もして、
そうですね。
取り替えてということですね。はいはい、まあ、そういった感謝の気持ちを持ちながら生きるって、私たち日本人にとって本当大切なことですよね。
そうですね。
はい。ということで、今日は神宮大魔お伊勢さんについてお話を聞きました。かばしりさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回はですね、来月の13日、神宮大魔についての第2弾をお送りします。このコーナーでは皆様から神社に関する質問を受け付けています。はがき、ファックス、E メールでお寄せください。はがきの方は、郵便番号 010-8611、極上ラジオ、神社で願いをの係まで。ファックスの方は 018-824-8564。 メールの方は gok@akita-abs.co.jp までお願いします。神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りしました。